新約聖書103ページの上の段、初めの方ですね。こちら司会者の方でお読みいたしますので、お聞きください。ルカによる福音書2章8節から20節。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中で寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。ね。それでは続きまして、教会学校の子どもたちによります講談劇を、ご覧いただきたいと思います。準備をよろしくお願いします。
今からおよそ2000年前、イスラエルのナサレという町に一人の少女が住んでいた。名前はマリア。大工のヨセフと婚約していた。ある時、マリアのところに神様から使わされた御使いガブリエルがやってきた。
マリア、マリア、私を呼ぶのはどなたですか？
私はあの使いガブリエル。あなたに神様の言葉を伝えます。
何ということでしょう。私のところに神様の御使いがおいでになるなんて。
おめでとうマリア。怖がることはない。あなたは神の恵みを受け、身ごもって男の子を産みます。その子は意図高き神の御子、永遠にこの花を食べるでしょう。
どうしてそのようなことが起こるでしょう。私はまだ結婚しておりませんのに。
聖霊があなたの上に臨まれるからです。神様にお出来にならないことは一つもありません。
私のようなものにそのようなことができるのでしょうか。
マリア、心配することはありません。主はあなたと共におられます。
私は神様の日褒めです。あなたのお言葉通りこの身になりますように。
婚約者のヨセフはダビデの家系で貧しくはあったが正しい人だった。まだ結婚する前にマリアが身ごもったことを知り、彼は悩んだ。
マリアを訴えて晒し者にしたくはない。騒がずにそっと婚約を取り消すことにしよう。
ヨセフ、ヨセフ、私はあの使いガブリエル。あなたに
界の住民登録をせよというお触れがローマ皇帝から出された。
お前たちのふるさとはどこだ？
ベツレヘムでございます。
それではすぐにベツレヘムに行き登録するのだ。
でも妻のマリアはこの通り身元でございます。
つべこべ言うな。それは皇帝のご命令だ。すぐにベツレヘムに向かい旅立つのだ。
ベツレヘムは住民登録のために旅をしてきた人々でいっぱい。宿屋はどこを満員で、ヨセフとマリアは泊まることができなかった。
こんばんは。一晩泊めていただけますか？
申し訳ありませんが、うちはただいま満員です。他を当たってみてくれませんか？
もう6件も断られました。妻はこの通り身をもでもうすぐ生まれそうなのです。なんとかならないでしょうか？
困りましたね。ロバや羊がいる家畜小屋だったら空いているのですが。
そこで構いません。どうぞよろしくお願いいたします。
そこでマリアは月が満ち男の子を産んだ。二人は幼子を布にくるみ会話を受けに寝かせた。ヨセフとマリアを告げ通り幼子にイエスを預けた。すると家畜小屋の上には今まで見たこともないような大きな明るい星が輝いた。羊飼いたちが野宿しながら羊の群れを見守っていた。すると御使いがやってきて主の栄光が辺りを照らした。
恐れることありません。私は喜びを知らせる使官です。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。今すぐあの星を追って進みなさい。あなた方は布にくるまって解放権に寝ておられる幼子を見つけるでしょう。これがあなた方のための印です。
するとたちまちその見つかりと一緒に多くの天の軍勢が現れ神を賛美した。
私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。
そうか、それは素晴らしいことだ。新しい方はユダヤの方がベツレヘムで生まれると予言されている。
さようでございますか？ありがとうございます。早速ベツレヘムに向かいます。
新しい方を見つけたら私にも知らせるのだぞ。 私も拝みに行くから。
かしこまりました。すぐにお知らせいたします。ご一緒にお祝いいたしましょう。
新しいのを見つけたら直ちに殺してしまおう。私はユダヤの王なのだ。
カカシたちは出かけていった。すると東の国の御師が彼らを導くように進んだ。星は幼子のおられるところまで進み、その上にとどまった。
おお、あそこのようです。王のおいでになる家は。
我らは東の国から参りました。この黄金をお捧げいたします。
あなたの星に導かれてたどり着きました。入香をお捧げいたします。
そして蜜薬をお捧げいたします。どうぞお受け取りください。
新しき王よ、
イエス奇妙。
ヘロデのところに戻ってはならないと御使いたちが告げたので、カカシたちはその後別の道を通って自分の国へ帰りました。そしてこのように救い主イエス様のお誕生の知らせは長い時間をかけこの日本にも伝えられてきました。皆様、この良き知らせを共に喜び賛美いたしましょう。
はい、教会学校の皆さん、どうもありがとうございました。練習の成果が素晴らしく出たと思います。はい、それでは続きまして、本日は、罪の許しによる救いと題しまして、末森牧師から説教いただきたいと。末森牧師の取りなしの祈りに続きまして、罪の許しによる救いと題して説教いただきたいと思います。それではよろしくお願いします。
お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美し心から感謝いたします。今朝このようにして私たちを変わらぬあなたのご愛によって名を呼んでくださり、今日もこの教会であなたを礼拝するこの恵みに預かれましたことを心から感謝いたします。今日はあなたが私たちの低きに下られて、私たちの会話桶の真っ暗闇のところに誠の光なるイエス様、あなたが誕生されたことを共に祝い、共にそのことを信仰を持って受け入れるこの礼拝であります。イエス様、どうぞ今私たちのうちにお住まいください。聖霊様、どうぞあなたが豊かにこの場所で働いてくださり、私たちの力ではこの暗闇から脱出することはできません。抜け出すことはできません。イエス様、どうかあなたの道からによって、私たちの今置かれているさまざまな現実から、この日本の世界のさまざまな苦しみの現実から私たちを解放してくださり、誠に平和に、誠の平和の君となるイエス様、あなたに信頼して歩んでいくものと、私たちを今日この礼拝をもって新しく作り変えてくださいますように心からお願いいたします。このように降誕劇をもって子どもたちがあなたへ賛美を捧げたことを感謝いたします。また今日は礼拝の中 中で愛してやまないヨシア君のバプテスマ式が行われます。イエス様ありがとうございます。すべての栄光をあなたにお返しいたします。どうぞこの時あなたが豊かにこの場所を満たし祝福し導いてください。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。メリークリスマス。この一般的な社会ではですね、24日がメインのイブがメインで25日がクリスマスのちょっと早い気もしますけれども、教会では今日がクリスマスであります。そして先ほど本当に素晴らしい子どもたちの短い時間の中で本当に子どもたちが喜んでですね、大変な訓練特訓を受けてですね、今日この時が迎えられましたこと本当に感謝いたします。ありがとうございます。本当にイエス様がどれぐらい子どもたちのこの本当に奉仕を喜んでいらっしゃるか本当に深く覚えるものであります。今日はですね、この民全体に与えられる大きな喜びと、先ほどルカによる福音書、この新約聖書で書かれておりました、先ほど羊飼いたちに伝えられた言葉です。ルカによる福音書の、2章の11節に書かれているお言葉ですけれども、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。この喜びは民全体に与えられる大きな喜びである。今日私たちもこの場所において、この教会で共に御言葉に預かり、この喜びをいただけることを本当に心から感謝いたします。今日はそしてですね、もう一つ大きな喜びが私たち玉川教会にはあります。それは先ほども祈りましたけれども、私たちの愛してやまないですね、野口家の一番末じゃなくなりましたね、末息子さんですね、末息子の野口義也君が今日バプテスマ信仰告白を持ってバプテスマ式を行おうとしております。牧師初めてのバプテスマ式で、私自身も多少かなりですね緊張しておりますけれども、本当にこの喜びの時、皆様と共にこの恵みに預かれますことを本当に感謝いたします。義也君は目が合いましたけれども、数週間前にですね、レイさんとレイ姉妹とともに私のところに来て、そしてバプテスマを受けたいという気持ちを教えてくれました。そしてヨシア君が私に言ったことはこういうふうに言いました。クリスマスの日にイエス様が僕のところに来ると思うですね。そういうふうにヨシア君が私に告白してくれました。このクリスマスは世界中の人がこの時を盛大にお祝いしています。クリスチャンがこの 1% しか満たない日本でさえ、どこへ行ってもクリスマスのイルミネーションが輝き、人が溢れています。以前ですね、買い物に出かけていた私の主人が、買い物先から電話が来てですね、何か財布忘れたとか何か問題が起こったのかと思ったらですね、今街中いろいろ巡ってですね、いろんな買い物をしようと思って街中うろうろしてるんだけど、ハンズ行ったりですね、いろんなところに行ってるんだけど、どこにもイエス様がいないよってですね、電話かかってきました。トナカイやサンタはいるけど、イエス様がどこにもいないですね、そういうふうに電話かかってきたんです。私は、よくわかったねって言ってですね、私はちょっと高飛車じゃないですけれども、ですね、やっと春くんわかったかって言って心の中でしめしめと思ってたんですけれども、でもね、そうなんです。これが本当に悲しいことなんです。サンタやトナカイさんはいっぱいいます。でも本当に語られなければならない、本当にいらっしゃらなければならない、本当に私たちが心を尽くして、すべてを尽くして礼拝を捧げなければならない。イエス様がどこにもおられないということ。先ほど宿屋が出てきました。ここは満員です。ここに泊まるところはありませんというふうに宿屋が言いましたように、この場所にイエス様が来られても、私たちの現実はここに場所はありません。あなたを礼拝する人はいません。ですね、そういうふうに私たちが言ってしまっていたら、これは大変悲しむべきことであるということです。クリスマスは毎年やってきます。年を重ねればですね、100歳なら100回、私たちが生きている限りクリスマスはやってきます。しかしこの日に 私たちがどんなに盛大にお祝いをしても、おいしいごちそうや、また高価なプレゼントを交換したとしても、どんなに家族や、また夫婦で仲良く子供たちと共に、その時を楽しい時間を過ごしたとしても、今日、主が語られる、先ほど読みましたように、貝羽桶の中に寝ている血の身子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。皆さんがこの私たちに与えられる印を見ることがないのなら、何百回クリスマスをお祝いしたとしても、今日皆さんがイエス様と出会い、そしてイエス様を礼拝するものに私たちがならないのだとしたら、私たちのクリスマスは残念ながら朽ち果てるものに過ぎないということです。今日お祝いしていても、明日にはもう取り去られてしまうかもしれない。そういうようなものでしかない。そして、この方を私たちが心に迎え入れなければ、私たちの人生は新しくされることもない。朽ちて滅んでいく私たちの人生に過ぎないということ。そのことを私たち、このクリスマスの時、外は賑やかです。でもその私たちのこの与えられている今この現実の中で、私たちは今日御言葉を通してそのことを聞きたいと思います。そしてそれゆえに先ほど言いましたヨシア君がクリスマスにイエス様が僕のところに来てくれると思う。これはすごい信仰告白であるということです。ヨシア君は4歳になりましたけれども、聖書が読めるわけじゃない。字が書けるわけじゃない。何か神学的にですね、理解できたわけじゃない。そうではない。この教会の祈りの中で、また御言葉の御言葉をいつもいつも聞きながら育つ中で、何かを理解したのではない。この神様が働かれるとき、聖霊様が、生きたイエス様がヨシア君自身に働いてくださって、今日イエス様が僕のところに来る、そういうふうに告白することができたのです。これがイエス様が心から喜ぶ幼子の信仰です。何かを理解したわけではない。一生懸命聖書を学んだわけではない。今日語られた言葉、教会の中に生きる中で、僕のところに今日イエス様が来てくれる。私たちもここに集う、私たちもまた今日私のところにイエス様が来てくれる。これを心から信じ告白するものになりたいと願います。なぜならこのクリスマスの出来事は他の誰でもない、今日お隣に座っている人のためではない、あなたのために今日イエス様がお生まれになったからです。天地万物を創造され、皆さんをお作りになった天の神様が今日皆さんにこの与えですね、この印を与えてくださっているからです。印というのはですね、英語ではサインですと言いますけれども、印というのは目に見えないものを目に見える形で表すものを印と言います。例えばですね、今お歳暮のシーズンですので、誰々かお世話になった人に感謝の印として、自分の感謝はですね、言葉では言うけれども、でも表すことができない、それを形として贈り物を送ったりですね、その人が喜んでくださるものを贈る、それがまあお歳暮だったりですね、またプレゼントであります。そのように私たちのこれが気持ちです、そういうふうに与えるものがですね、印であります。私たちは目には見えないけれども、それを形を持ってありがとうという気持ちを表すものが印でありますけれども、そのようにして神様が私たちに今日与えられたのがこの印です。このですね、先ほど読みました旧約聖書購読箇所イザヤ書9章をお手持ちの方、もし開ける方はですね、お開きください。この旧約聖書の1073ページにありますけれども、このところで9章の5節のところで、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた。これが神様が私たちに与えてくださった印です。印としてこの時イエス様がお生まれになった。この印は何の印であるかですね。お開きにならなくて結構です。聖書にこのような言葉があります。第一ヨハネの手紙4章の9節10節にこのような御言葉があります。お読みします。 神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。アメン。ここに神の愛が私たちに示されましたですね。そのように聖書に書かれているように、このイエス様が、この今日、先ほども聖書で読みました、高譚劇で読みました、その貝羽桶の中にお生まれになったこの小さな印を持って表されたのは、神様が私たちを愛しているということ、それを形を持って印をこの持って、神様がご自身の愛を私たち人類、私たち人間に表してくださったのが、このクリスマスの出来事です。では何のために私たちにその印をお与えになったのか、先ほど読みました、この方によって私たちが生きるようになるために、この方によって私たちの罪が贖われるために、そのために生贄としてイエス様、神の子であるイエス様、この時に誕生した。すなわち今日の説教のタイトルにしました、私たちに罪の許しによる救いを賜るために、神の一人子なるお方イエス・キリストがこの世に下られたのであります。全人類の罪を引き受け十字架で死なれるために、今日お生まれになったのがクリスマスです。先ほどのイザヤ書にですね、9章に書かれているこの救いの主が誕生するというこの記事はですね、イエス様が誕生する700年前にイスラエルの民に神様が預言者イザヤを通して語られたお言葉でした。一節のところに、闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者には光が輝いた。闇の中にこの誠の光として光がやってくるんだよ。そのことをイザヤを通してこのイスラエルの民に語られたんですね。そしてこの時はどういうイスラエルの民がどのような現実の中にいたかというと、この1073ページの先ほどの9章のちょっと前のところにありますように、ゼブルンの地、ナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受ける。この状況は恥ずかしめを受けているような大変苦しい暗闇の時代でありました。先が見えない王国は分裂し、常に強い力から圧力を受けていた。まさに民は常に圧力を受けながら、そこで低くなり恥ずかしめを受けている、そのような状態であった。先が見えない、自分たちの生活にいつ平安が来るのかわからない、真っ暗闇の中でした。そこでこのイザヤを通して、誠の光、誠の平和があなたたちに与えられるんだよ。この五節に、先ほどの五節に書かれていましたように、この平和の君があなたたちに与えられる。一人の緑子が権威を携えておいでになるんだよ。あなた方のその暗闇の中に、今あなた方は先が見えない、希望が見当たらない、どこに行ったらいいのかわからない、そういうふうに思って生きているあなた方のその中に、誠の光が差し込まれていくんだよ。平和の君が誕生するんだよ、ということを700年前に予言されていたわけです。そしてそのことが、この6節にありますように、万軍の主の熱意が、万軍の主というのはこの天のお父様です。神様ご自身のその熱意によって、熱い情熱によって、そのことは成し遂げられる。それが私たち今日迎えているクリスマスです。その熱い情熱が、神様の思いが、私たちへの切なる思いが形となって印となって現れたのが、このクリスマスの時です。御子イエス・キリストが誕生したこの時です。この御言葉が、しかし700年後、ベツレヘムという小さな村の家畜小屋の中の貝羽桶において実現されました。その名は、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。権威ある神の子がお生まれになった。このお方は暗闇の中を歩む民の大いなる光のなる。 しかしそのような方がお生まれになったそのところはどういうところだったでしょうか。きらびやかな王室や設備の整った、今でいうですね、設備の整った病院じゃない、個室でふかふかのベッドの上で生まれたのではない。神様が印をお与えになったのは真っ暗闇の中、家畜小屋の中でした。家畜小屋とはご存知のようにですね、動物を育てて飼育して、そして動物が寝泊まりする、そのようなところでおしっこや動物のおしっこやうんちがもうまみれてですね、もうぐちゃぐちゃになっている、臭くて暗くて、しかしその中に神の一人子イエス・キリストはお生まれになりました。神様の子供だったらそれこそ宿屋を開けて、さっきですね、私たちのところには満室ですと言ったその宿屋に命じて一部屋開けることは神様にとって難しいことでしょうか。簡単なことですよ。この地をお作りになり、私たち一人一人を創造した方が宿屋の一室を開けることは大変簡単なことだと思います。またですね、私たちだったら子供を産むときに、最近もですね、愛する鳩内家に、また野口家に新しい赤ちゃんが生まれましたけれども、私たちが愛してやまない自分から出るですね、この子供が生まれるときに、皆さんだったらどういうところを選ぶでしょうか。衛生的に絶対に整っているところ、いいお医者さんがいるところ、いい看護師さんがいるところ、個室で、できれば空調はこういう感じでですね、できれば照明もですね、こう薄がいい感じの状態で、いろいろ私たちはですね、自分の本当に愛してやまない一人の子を生み出すときに、すべての環境が整っていてほしい、そういうふうに思うのが親心だと思います。まだ私は経験したことがありませんので分かりませんけれども、想像はできます。自分が生み出すときにはふかふかのベッドで生まれてほしいです。大事に大事な子供だから、みんなに丁寧丁寧に扱ってほしいです。一人もこの子を傷つけてほしくないです。私がもし自分の子供を生み出すときに。でもイエス様がお生まれになったのは真っ暗闇の、誰の手もない、母マリア、ヨセフしかいない、助産婦さんがいるわけじゃない、動物がたくさんいてですね、動物がちょっと来たら踏んづけてしまうかもしれない、うんちやおしっこや臭い、全く衛生的でもない、そういうところに天のお父様は大事な大事な一人子を私たちにくださったのです。生み出されたのです。その家畜小屋にイエス様は産み落とされたのです。それは私たちの罪を許すために、私たちをこの暗闇から解放し、私たちが喜びを持って生きることができるように、イエス様がお生まれになったこと、私たちはこのことを深く覚えるものでありたいと思います。そしてこの家畜小屋の現実は、ここで語られていること、暗くて汚くて衛生的じゃない、何にも整っていない、それが私たちの現実です。それが私たちの罪の姿です。そのために御子なるイエス様は徹底的に、神の子供でありながら徹底的に低くなってくださり、人間だって良いおふかふかのベッドで眠るのにそうではない、徹底的にその下に減り下るために、私たちの罪をとことん担うために、引き受けるために、イエス様はその会話桶で生まれてくださいました。それはこの、ローマの信徒への手紙にあります。お開きにならなくて結構です。一箇所読みます。ローマの信徒への手紙のですね、この、ローマの信徒への手紙の5章に書かれている、これ5章じゃないです、ごめんなさい、ですね、 8章です。はい、失礼いたしました。8章のですね、ローマの信徒への手紙8章の3節のところにこのように御言葉が記されています。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。私たちこの人間の罪深い、私たちの人間のその同じ姿をとって、肉を肉をと、肉ですね、この私たちの体、同じ罪人の姿をとって、神の一人子がお生まれになったのは、それはその肉体を通して、その神のお一人子、その人を通して、罪を罪として一切を処断するために、取り除くために、イエス様が、神の子が肉体をとってきてくださった。そこにおいて、この御子イエス様は 100% である、神、100% 神であるお方が 100% 人間の肉体を持って私たちのところに来てくださり、この世に下られて、そして十字架上でその身に全人類の罪を引き受けるために十字架上で死んでくださった。身代わりとなって罪を償う生贄となるためにイエス様が今日このところに、私たちのところにお生まれになったということ、この聖書では創世記に神様は初めに人を創造されたと書かれています。そしてその鼻に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなったというふうに創世記最初の聖書に書かれています。神様に良きものとして創造され、神様の栄光を表すものとして神様は私たちのうちに神様の命を入れてくださって、私たちが生きることができるように、この霊によって私たちが生きるようになったけれども、私たちは自分勝手な思いゆえにこの神様から離れ、自分の力で生まれて自分の力で生きているかのように必死で自分の思いを満たすために生きている、神様から全く離れた方向に向いて一生懸命、私たち一生懸命生きていない人はいないと思います。でも、私たちが神様から離れている。神様の思いを実現するためではなくして、私たち自分自身の思いを実現するために、私たちが生きている。この神様から離れて、自己実現に懸命になっている私たちの姿を、聖書では罪というふうに言います。これギリシャ語の言語ではハマルティアというふうに言うんですけれども、この罪とは的外れということを意味します。すなわち、私たちが神様と共に作られ、神様によって作られて、神様と共に生き、神様から祝福を直接いただいて、そして生きるときに、私たちは大いなる喜びを持って、平和を築き上げることができるし、互いに愛し合うことができるし、許すことができるし、隣人の罪を負うことができるし、そのように良きものとして作られたけれども、私たちはその神様から離れ的外れに生きてしまっている。先ほどのイザヤ書の現実はまさに今私たちの暗闇の日本の現実ではないでしょうか。世界におけるどこから回復が起きるのかわからない、どこから平和が生み出されるのかわからない、真っ暗闇のどこから手をつければいいのかわからない、私たち家族に起こる様々な問題においてもそうです。病の問題においてもそうです。そのような真っ暗闇の中に、どこを将来に希望を持って生きることができるのかわからない。そのような中で、私たちが一生懸命生きている。私たちは家族を守るために、生活のために一生懸命、私たち生きている。日本人一生懸命生きていると思います。しかし、どんなに一生懸命、頑張ったとしても、私たちの方向が的外れならば、どこまで行っても問題は解決しません。どこまで行っても暗闇は暗闇のままです。的外れだから、私たちの行く方向が間違っているから。よく私たちは、どんな問題があっても、時間があればですね、時間が解決してくれる、そういうふうに言うことがあるかもしれない。しかし、時間がいくら経ったとしても、的が外れていれば、私たちの問題がなぜ解決することがあるでしょうか。私たちは、優れている人だから、いい人だから、いいことをしたから、悪い人だから、 そんなことは全く関係ない。良い人だから神様は祝福をされるのではありません。真面目な人だから祝福されるのではありません。いや、むしろ自分たちは真面目に生きている。自分たちは常識もあって道徳的でですね、いい人だ。そういうふうに思っている。私には何の罪もない。私たちはいい人です。そのように思っている人こそ、神様からどれほど救いから遠いか、イエス様は聖書で語っています。ではどうしたら私たちがこの誠に平安の道、どんな時代であろうとも、環境に置かれても、喜び、そして感謝し、満たされて生きることができるのでしょうか。それはたった一つです。今日私たちがイエス様をお迎えすることです。イエス・キリストを信じて私たちの心の内にお迎えすることです。あれをしなさい、これをしなさい、聖書では何一つ言っていません。ただ私を信じなさい。私を信じるならばあなた方は生きる。そして私たち、イエス様を信じるならば、この暗闇から解放され、私たちがどんな真っ暗闇の中を歩んでいても、どんなに罪深い過去において、現在において罪を犯したとしていたとしても、どうしても抜け出すことのできない弱さを覚えていたとしても、私たちが今日、イエス様のもとに行き、イエス様を私たちが迎え入れるならば、イエス様は喜んで私たちの罪を許してくださいます。喜んで私たちを真昼のような光の中へ迎え入れてくださいます。この羊飼いたちはまさに真っ暗闇の現実を生きている人でした。今日のルカによる福音書2章のところで先ほどもお芝居に出てきましたけれども、羊飼いたちがなぜイエス様を礼拝することができたのか、羊飼いたちがなぜイエス様のを通してですね、この天の声、軍勢を通して語られたこの言葉に、さあベツレヘムに行こう、その一言を持ってイエス様のもとに行くことができたのか、それはこの羊飼いたちが真っ暗闇を知る者たちだったからです。羊飼いたちのこの仕事は人が喜ばれるような仕事じゃない。一人貧しく暗闇の中で寒さに凍えながら羊の番をしている、自分に誇れるものは何一つない。自分がこうしたああした、それこそこのですね、羊飼いの人たちは自害を埋める人たちでもない、一生懸命勉強して聖書を読んでいた人たちでもない、それこそ吉野君のようにですね、ただその声を聞いてイエス様のところに行こう、そういうふうに思ったこの羊飼いたちは、この神様の前に謙遜なものであったということです。本当に自分たちの貧しさを思え、自分たちの弱さを覚え、自分たちの真っ暗闇を覚え、そしてそこに誠の御言葉が語られたときに、ここにこそ誠の救いがある。イエス様を礼拝しに行こう。その思いを持って、ベツレヘムにさあ行こうと言って行くことができました。イエス様をお迎えすることができるのは、私たちが本当に、本当に謙遜なものとならなければなりません。私たちが本当にこの暗闇を知るものとならなければなりません。私たち自身が、私自身が罪人であるということを知るものでなければなりません。そうでなければ私たちはまた今年も宿屋のようにイエス様を追い返してしまいます。イエス様を迎えなければ来年も宿屋のように、何度イエス様が来てくださってもここには場所がありません。そのように私たちがイエス様を迎えることのできない心で、他のことで、イエス様以外のことで私たちが満たされているうちに、イエス様は通り過ぎていかれてしまいます。しかし私たちは今日のこの羊飼いのように、私たちの貧しさを神様によって光照らされて、このところにおいて今日イエス様が私の罪のために来てくださった、今日私のところにイエス様が住んでくださる、そのために真っ暗闇の汚いその現実の中に来てくださった、そのことを深く私たち覚えるものでありたいと思います。最後にですね、一つお話をして終わりたいと思いますけれども、皆さん三浦綾子さんの羊が丘という本を読んだことがあるでしょうか。 ですね、この本の中で短くも小説全部は語れませんから短くお語りしたいと思います。ここに本当に十字架による許しということ、イエス様による許しということが語られているんですね。で、短く話しますけれども、それはある牧師家族のですね、ナオミという女性がこの荒くれ者の良一という男の人と出会って、そして結婚するんですね。で、もう言うまでもなく牧師家族ですから、この娘さんナオミもいつも礼拝に行って主に仕えて、お父さんお母さんに本当によくして仕えているお嬢さんでした。しかし片や良一というこの人は、自分がもう荒くれ者ですね、お酒を飲んでもやめられない、タバコもやめられない、そして女癖も悪い、そういうことも全然やめることができない。だからこのナオミの父なるお父さんにですね、教会においでって言われても、私の場所じゃないって言って教会には絶対に行かないんですね。そしてこの牧師先生が来るともうスラーッとですね、そっぽを向いて行ってしまう。そのようなこの良一と最後ですね、このナオミという人は心惹かれて結婚するわけです。そしてしかし結婚したけれども、本当になかなかその罪からこの良一が抜け出すことができない。何度も何度もナオミを愛している、でも何度も何度も罪を犯してしまう、お酒を飲んでしまう、お金を使い果たしてしまう、他の女性のところに行ってしまう。それでもナオミは離婚せずにですね、ずっと、まあ、ひたすらにそのところで我慢しながらですね、しょうがないしょうがないと言って、その中でナオミは過ごしているわけですけれども、最後この良一という人はですね、自分が病気をして、そしてそのところで深いイエス様の愛を知って、イエス様に自分が贖われている、許されている、こんなものでも許されているということを知って、この良一は本当にそこから立ち上がろうとするわけです。で、その時にですね、それがクリスマスのイブの夜でした。その時にその良一という男の人は、最後自分が関係を持っていた女性に別れを告げよう、もうここでしっかりきっぱりこの罪から離れよう、そう思って夜出かけていくわけです。そしてその関係を持っていたですね、その女性のところに行って、そしてその前にですね、その奥さんナオミに対して、帰ってきたらあなたに見せたい絵があるから、この人画家だったんですね、良一は芸術家で画家だったんですけれども、あなたに見せたい絵があるから待っていてほしい。でもナオミはどこかでもう帰ってこないんじゃないかですね、まあ、どうせもう帰ってこなくてもいい、もう面倒、もうこれ以上苦しむのは嫌だから帰ってこなくてもいい、そういうふうにですね、半分ナオミこの奥さんは思ってた。でも良一という男はそのところで、その女性のところに出かけていって、もうこれ以上自分はこれ関係を続けることができない、ごめんなさい、許してほしい、自分が本当に不真実であったことを許してほしい、その女性に言うわけです。しかしなかなかその女性はですね、その関係を断つことが断ってくれない。そしてまあそのところでですね、お酒を飲んでしまい、そしてその弱さにもう本当に自分が最後その一杯、その女性のところでただお酒を飲んで、そして帰る家にですね、帰るその道の中で、この良一という人は、冬、雪でした、まあ、冬でしたから、そのお酒を飲んで、そしてその雪の中でですね、最後凍死してしまうわけです。奥さんのこのナオミのところに帰ることができずに、これ北海道の話ですので、そのお酒にですね、酔いしれてしまって、そして起き上がることができなくて、最後雪の中でその良一が死んでいくわけです。そしてですね、この良一というその男性が死んだ後に、このナオミがこのところで、その男性が、その良一ご主人がどのような絵を描いていたのか、そしてそのナオミは良一のことをですね、もう結局帰ってこなかった、自分は待っていたのにやっぱり信じた、私がバカだったですね、せっかく信じていたのにやっぱりあの人は裏切った、そういうふうに思っていた。でもその一枚残された良一の絵を最後ですね、このナオミという女性が見るわけですけれども、その良一の描いた絵はですね、この十字架にからイエス様の血潮がみゃんまんと流れている、 血がですね、もう 血潮が本当に血吹きを上げて、その十字架から血が流れている。そしてその十字架の真下で、その一人の男が泣きながら、そのイエス様の十字架にすがっている、そういう絵を描いていたわけです。そしてその姿が良一の姿だったわけです。そしてそれに対して、このナオミ奥さんはそのものを見て、本当に彼のその痛みが分かっていたのはイエス様ご自身だった。本当に彼が苦しんでいた。なかなか罪から抜け出すことができない。でもその全てを負っていたのはイエス様だった。そしてその罪の許しを誰よりも知っていたのは 良一だったということ、そのことをナオミは知り、どれほど自分が傲慢であったか、自分は教会に行っている、自分は祈っている、牧師家族の中で育っているですね、清く正しく生きている、自分は正し間違ったこと何一つしてない、それに比べて良一はお酒もやめることができないし、タバコもやめることができないしですね、そういう思いでいつもいた、許せない思いでいつもいた。でもその絵を見たときに、この奥さんナオミはイエス様の前にどれほど自分が傲慢であったか、どれほど私こそ許されなければならない人間であったかということですね、この時に、その時にですね、このナオミは深い悔い改めが与えられるんですね。そしてイエス様、許してください、私を許してください、そして良一が今イエス様のもとにいることを感謝します。あんなにですね、目に見える現実では本当に荒くれ者、許すことができない、そういう人でしたけれども、イエス様は全部ご存知で、その全てをイエス様は引き受けて十字架上で良一のために血を流し続けておられた、そのことを思ってですね、このナオミは本当に心から初めて解放され賛美をするわけです。ですね、このお話をしたのは、すなわち私たち、この暗闇を知る者、私たち傲慢の者、私たちがこれができた、あれができた、これだけ素晴らしい奉仕ができた、そういうことにイエス様がおっしゃっているのではない。本当に私が何のために今日引く気に下ったのか、私が何のためにあなた方のところに来たのか、それはただ一点です。あなたの罪を許すために、あなたが罪から解放されて喜びを持って祝福された生涯を生きることができるように、私は今日あなた方のためにここに来たのである。それを信じなさい、受け入れなさい、私を迎え入れなさい。それが今日のクリスマスの主が語られていることです。私たちもうすでに救われたもの、まだイエス様の救いに預かっていないもの、今日私たちこの救いに預かるものとなりたいと思います。今日私たちが本当に自分自身の暗闇を光照らされて、誠に私こそ許されなければならない人間であるということ、そのことを主の御前に告白し、私たちが本当にこの新しい命にイエス様と共に歩む素晴らしい栄光に満ちたこの生涯を歩むものになりたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日あなたが私たちの真っ暗闇の罪のど真ん中に、神の一人子であるイエス様、あなたご自身がその身をもって下ってくださり、お生まれになったことを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ今私たちのうちに働いてください。私たちは自分の力ではこれを見、これを受け入れることはできません。聖霊様、どうぞ今私たちの心を開いてくださり、私たちの心にあなたご自身が語りかけてくださり、今日私たちがイエス様、あなたご自身を迎え入れるものとなることができますように、主をどうぞ導いてください。私こそ許されなければならない罪人であるということを今日あなたの御前に告白させてください。主よ、どうぞ私たち先に救われた者もどれほどあなたの前に傲慢であったか教えてください。主よ、どうぞ今日このクリスマスの時をもって、あなたが真っ暗闇の家畜小屋にお生まれになったように、私たちもまたその真っ暗闇にへり下り、私たちがあなたに従うものとならしめてください。私たちが誠にイエス様が神の子であるのにもかかわらず、しもべの身分となられ十字架の道をひたすらに従順に行かれたように、どうか私たちもまたイエス様が歩まれたその謙遜な十字架の道を歩むものとなさしめてください。今日この御言葉が集った一人一人のうちに、あなたが豊かに注いでくださったことを信じて感謝いたします。あなたの救いがいよいよ訪れることを信じて、主をあなたの御手にお委ねいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。